御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書出エジプト記32章1節から6節、そして飛んで32節を最初に読ませていただきます。出エジプト記32章1節から、民はモーセが山から一向に降りてこようとしないのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼はそれを彼らの手から受け取るとのみで鋳型を作り、それを鋳物の子牛にした。彼らは言った。イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼びかけていった。明日は主への祭りである。彼らは翌朝早く全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を備えた。そして民は座っては食べたり飲んだりして立っては戯れた。32節を読みます。今もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもしかなわないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。金で作った拳と台をつけました。御言葉を短く味わっていきたいと思います。20章の初めに先週味わいました。10回がモーセに与えられました。正確にはモーセを通してイスラエルのために与えられた主からの十の言葉であり、そこにある祝福の約束です。そして21章から引き続きさまざまな律法の規定が主によって語られていきます。それはシナイ山で主によって語られたのですが、シナイ山にはモーセだけが登り主と語り合いました。特別なことであります。そして民は下で待っていたんです。どれくらいの時間をモーセは主の言葉を聞いていたのでしょうか。聖書に記されている21章からの律法の規定を読むと、本当にこの細かなことまで記されていることが分かります。そこには生贄の捧げ方や登録のための贖い金に至るその金額まで、そして祭司に関する規定までが記されています。かなり、いえ相当長い時間をかけて主は語ってくださった。そしてモーセは主の言葉を聞いていました。しかしその時シナイ山の下にいたイスラエルの民にはとても大きな問題が起きていました。32章の1節です。民はモーセが一向に降りてこようとしないのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないからですね。モーセが一向に降りてこないのを見て民は不安になり恐れます。ここまで荒野には水がない、パンがないと次々に不平を口にしてきた民です。リーダーでもありますモーセがいなくなったらどうしたらいいのか、自分たちを誰がこの先の旅を導いてくれるのかと不安になったのです。32章のこの最初の一節はたった一節ですけれども、驚くことに恐ろしいことが記されて います。降りてこないのを見てとは、彼らが不安になったことを示しています。すると民は集まって、モーセと共にここまで導いてくれたモーセの兄であるアロンのもとに集まって言うのです。今読みながら改めて思いました。一節に3度、我々に先立って、我々のために、我々をと、自分たちのために、自分たちのために、自分たちのためにと訴えます。今度は不安からの不平、文句を言うのではなく、最初からアロンに要求をしています。先立っていく神々を作ってほしい、我々のために作ってほしいとの要求です。モーセがどうなったかわからないからとは、モーセのことを心配している言葉ではなく、モーセ指導者がいなくなった、不在となったこの時の今の自分たちの心配、我々はどうする、どうなってしまうんだ、我々は、我々はと不安になり、自分のことだけを心配して、今分かりやすい神々の像を作ってほしい、こういうのです。ここで考えてみたいのは、これまでこのイスラエルの民が過ごしてきたエジプトという国です。エジプトは非常に強い国でしたから、周辺の国を制圧し征服し、そこからさまざまな国の神々をこう持ってき、その神々の像がこう祀られています。人々は思い思い、それぞれ自分が好きだと思う神々を崇めていました。そのようなエジプトで長く生活をしてきたイスラエルの民も、偶像の神々、それをかたどった像といったものを目にしてきたのです。ですから、何か今自分の目に見える神々が欲しい、安心できる目に見える神々が欲しいという思いが心の中に強くなったのです。主がモーセに語られた、モーセを通して私たちに主が語ってくださる、そのモーセを信頼して待つ、主を信じてただただ待つ、信じて待つということができなかった、できないから、分かりやすい簡単な方法を手にしたのです。分からないから、今自分に分かりやすいものを求めたんです。そしてその要求を、間違った要求を突きつけられたアラもまた簡単な答えを出します。民が持っている金の耳輪を外して持ってくるように、言うのです。32章の一節、たった一節のその言葉の中で、不安を訴え神々の偶像を求めた民、その安易な求めに対して、アラもまたすぐに安易な答えをします。金の耳輪は当時の女性を中心にして人々がしていたもの、エジプトを脱出するときにも取ってきたものでもあります。それを材料にして偶像の神を作ろうというのです。金は当時においても高価なものであったのは確かです。その金で作った輝く子牛の像、民はそれを見て喜んだのです。この時のイスラエルの民の行動、姿には、モーセを頼る、人を頼るという、目に見えるものに頼る、この民の弱さというものが強く現れています。エジプトでの奴隷のような状況から救い出し、言葉で導き上ってくださったのは主です。唯一の神、主なのです。ところが、主の命令でシナイ山に登ったモーセが一向に降りてこないということで、イスラエルの民は不安になり、目に見える形での導きが欲しい、願った。 一節に導き上ったモーセ、あのモーセというものがどうなったのかわからないからと、こういう表現があります。まあ、ここに彼らの弱さ、そして信仰の弱さが現れています。主の言葉に信頼をして待っていればよかったのです。しかし彼らは不安を口にするだけでなく、その不安を自分たちの手で偶像の拳を作ることで解決をしたい、そう願ったのです。新約聖書にあります。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。このようにヘブル人への手紙の11章1節、2017番は新約の451ページに記されています。そしてそこに続く箇所には、旧約聖書のアベル、ノア、アブラハムの名前がそのような信仰に生きた人としてその名が挙げられています。この時こそイスラエルの民は主の言葉に従って一人でシナイ山に登っていったモーセを忍耐して待つべきでした。見えなくてもそれを見るようにして確信して待つべきでした。しかし彼らは信仰の心で待つのではなく、自分たちの手で解決をすることを求めたのです。そしてアロンが作った金の子牛を見て喜んだのです。そしてその後、自分勝手な礼拝祭りを始めて戯れたのです。6節にある戯れたとの表現が、この時の自分勝手な民の心を強く表していると言えます。主だけを信じて、主だけを礼拝せよ、十戒で命じた主を礼拝する前に祭りを行って戯れるなどということはありえません。あってはならないんです。モーセが山を降りてこなかった、それはどのくらいの時間、日数なのでしょうか。この32章を読むだけではその日数は分かりません。しかし何十日も何ヶ月もという長い期間ではなかったでしょう。彼らはわずかな時間も待てなかった。そして目の前に金の子牛の像が置かれると安心して喜んだ。神はただ一人、私がに他に神はあってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、いかなる形をも作ってはならないという20章で示された十戒の第1番目と第2番目の戒めを明らかに破るものです。民はこの時、私たちは不安だったので安心したかっただけだ、主を信じていますと言い訳をするかもしれません。しかし今日読んだ6節に続く7節では、主はあなたの民は堕落してしまったとモーセに告げ、民を断じます。続けて8節では、私が命じた道から外れてしまったとも断じます。それも8節には、早くも、最初に早くもと8節の最初で告げます。あっという間に彼らは主を捨てたというのです。モーセが山から一個に降りてこない、それだけで彼らは堕落し、主を捨てて主の命じた道から外れたんです。どんなに弁明したとしても、そこには正しいものは一つもありません。ですから主は彼らを裁くと十節で言われます。十節、今は私に任せよ、私の怒りが彼らに向かって燃え上がり、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民とするですね。 主は彼らを裁くとこの十節言われます。でも同時に義である神様はどこまでも憐れみ深い神様でもあります。しかし私はあなたを大いなる国民とする、とモーセを通して大いなる国民にする、これは創世記12章2節旧約の17ページでアブラムに語られたのと同じ約束をここでもう一度モーセに語ってくださったのです。裁きはありますけれども、祝福の約束が完全に取り去られてしまったわけではない、なくなりはしなかったのです。私はこの32章を読み直していく中で、一節のまず自分たちの神々を作ってほしいと求めた民の姿、そしてその求めに応じてしまった四節のアロンの姿、そして今十節で約束を取り去られなかった主の憐れみの姿、そして最後には32節罪を犯した民のためにその代表となって取りなして祈り、自分の命を犠牲にして許しを求めるモーセ、この4つの節に表される姿に大いに教えられました。アロンは最初から自分のところに来てこんな要求をするために、もうきっと自分ではもはやこの民を抑えることはできない、諦めてしまったのでしょう。出エジプトの最初、モーセに主が現れた時、4章の14節で主はアロンのことをモーセに代わってファラオの前で語る器である、アロンは雄弁な人だと言われました。しかし2節、この時のアロンは民は罪深いので自分が何を言っても心を変えない、悔い改めないだろうと、言葉で民を説得すること、彼ら認定をさせることもできず諦めてしまった、そんなアロンの姿があります。そしてアロンは鋳物の子牛を作ってしまうのです。その後山から降りてきたモーセは祭りをして戯れる民の姿に怒りを覚えて、主からいただいた大切な十戒の石の板を砕き、子牛を火で焼き粉々にします。19節20節にそれが記されます。しかし民の中で主の裁きによってモーセの言葉に従ってレビ人がこの民を討ち、3000人が倒れていったことを受けて、その罪を彼らだけの責任にはしないで、罪人である民の代表としてモーセは主に取りなして許しを求めます。それも名を消したってください、自分の命を犠牲にして取りなしをしました。三十節の名を消すとは、命を失う、救いから漏れてしまっていい、そういうことになったとしても自分の命をかけて取りなして祈るモーセの姿、言葉です。諦めたアロン、取りなしたモーセ、徹底的な裁きで民を滅ぼすのではなく憐れみの心で約束を残してくださった主、やはりここで待つことさえできなかった民の姿が私には自分のこととして迫っていきます。結びの言葉にします。主に願いがあり私たち祈り求めたとき、主の答えがなかなかない、思い通りの答えをいただけない、願った通りにはならなかった、そのことを経験したときに私たちは主の言葉と主の約束だけを信じて待つことができるでしょうか。また自分が思い通りの答えを受け取れていないその時、それでも隣人友人のために必死に取りなして主に祈ることができるだろうか考えてみました。安易に偶像を求めてしまうような人にはなりません。しかしアロンのように諦めて人々の大きな声に押されて 間違っていると感じながらも妥協してしまう、そんなことは決してないと主の前で告白できるだろうかと、そしてその通り正しく行動できるだろうか、自分はアロンになってしまうことはないだろうかと考えました。信じて待つもの、期待して待つもの、いつまでもいつでも隣人のために取りなして、自分のことのように祈ることができるもの、そうなりたいと思います。もう一度32節を読み終わりとします。お聞きください。出エジプト記32章32節。今、もし、あなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかし、もし、かなわないなら、どうか、あなたがお書きになった書物から、私の名を消し去ってください。お祈りをします。輝く御座におられるただお一人の神様、あなたはこの大地を、空を、そして宇宙の彼方までお作りになった創造主です。そんなあなたを地上の何かの姿、形にせて像を刻もうとする、そんな罪深い心が私たちの内側にはあります。隠れた罪、密かに行ってしまう罪、時には隣人の目を欺いて行ってしまう罪、私たちはちょっとしたことをきっかけとして恐ろしい罪を行ってしまうのです。その罪深い心と弱さを心から悔い改めます。主よ、どうか許してください。あなたの流された血潮によって私たちの罪は清く白くしていただけるのでありがとうございます。あなたの憐れみ、本当に感謝します。今も私たち一人一人を大切に思ってくださり、愛してくださり、支えてくださっている神様、あなたのお名前を賛美します。またあなたが愛しておられる教会の神の家族一人一人と今日も共に導かれて、心合わせて礼拝を捧げることができていますから、本当に感謝します。あなたが私に語ってくださる言葉は本当に私に大切な命の言葉です。あなたの言葉を聞き、あなたの言葉に従います。どうぞ今週の歩みを、幼子から大人に至る一人一人、朝に言うにあなたにある喜びと平安を与えてください。固くならものにならず、日々素直に聞き従います。それでもなお弱い私たちです。聖霊様、どうぞ私たちを助けていてください。すべてを御手に委ねます。この祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して心から信じて御前にお捧げいたします。アーメン。しばらく御言葉に応答して一緒に祈っていきましょう。